それでは、これから総合教養の試験を始めます。メモ用紙を開き、講義を聞いてください。皆さん、おはようございます。今日の講義では、森林について考えてみましょう。最初に質問です。皆さんは、森と聞いて、どのような風景を思い描きますか？目をつむって、思い浮かべてみてください。バックグラウンドで流れている曲は、世界一の森林面積を持つ国の作曲家、グラスノフの幻想曲、森です。はい、目を開けてください。どのような風景でしたか？山の高みから見ることのできる、見渡す限りの森。森林を上から見る風景でしょうか。薄暗い静寂の中に、目の届く限り奥まで整然と等間隔、同じサイズで並ぶヒノキや杉の森、人工的なデザインの感じがする森の風景でしょうか。それとも、柔らかい日が複数の木の層に差し込む森の下から見る広葉樹の森、自然林の風景でしょうか。でも、ひょっとしたら、ポジティブなイメージではなくて、風が吹くたびに花粉が飛び散るといった、ちょっと鼻がムズムズしてしまうような風景や、気候変動の影響で起きた山火事に、居場所がなくなり途方に暮れるコアラが佇む風景のような、ネガティブなイメージかもしれません。もちろん、今例として挙げた以外にも、いろいろな風景が思い浮かんだのではないかと思います。これらのどの風景も間違ってはいません。最初に思い浮かぶ風景は、皆さんの生まれ育った環境や経験によって異なると思うからです。皆さんそれぞれが違う経歴を経てここにいるのですから、思い浮かんだ風景に多様性があって当然です。ただ、私たちは今、温帯湿潤気候とされる緑の多い地域に住んでいるので、森をイメージしやすいのではないかと思います。では、皆さんに思い描いてもらった森ですが、人間が何もしなくても勝手に一定の状態を維持してくれる存在でしょうか。その答えを出す前に、まず森がどのようにして成り立っているのか考えてみましょう。森には多くの木が存在します。その中で昼間は木の葉に存在する葉緑体が日光と二酸化炭素、水を用いて光合成をし、炭素を固定しています。日光は太陽、二酸化炭素は大気、水は雨水と、すべて森林の外を起源として森に入っていきますので、森というシステムへの入力、インプットとなります。これに対して森から出ていく流れを出力、アウトプットと言います。アウトプットには、光合成で作られる酸素、そして木々、動物、微生物の呼吸によって出される二酸化炭素や河川の水とそこに溶け込んでいる物質、葉や地面から蒸発して大気へ戻っていく水が含まれます。今お話ししたインプット、アウトプットの関係を生態系における物質収支と呼びます。森に存在する特定の物質のインプットがアウトプットよりも大きい場合、その物質の森に蓄積される量が増加します。この関係は私たちの預金口座にも似ています。例えて言うと、アルバイトをして得た収入が飲食費などに使った費用よりも大きければ、預金残高が増えるということです。物質収支にはもう一つ大事な要素があります。それは時間です。森は生き物の集合体です。生き物はその時その瞬間だけに存在しているのではなく、命ある限り生き続けます。ですので、生態系の構造を決定する軸となる大きな要因の一つが時間となるのです。森は長い時間をかけて、その時その時の環境条件に合った植生、つまりそこに生育している植物の集団として環境に適合した構造に変化していきます。ここでいう環境条件は、大きなスケールで考えると、降水量と温度が最も大きな要因であると考えられています。そして、これら2つの要因は、 その組み合わせによって地球上のいろいろなところにユニークな環境を作り出しています。このユニークな環境に時間をかけて適合させていく変化のいくつく先、システム全体のインプットとアウトプットがバランスの取れている状態になるとき、極層という状態の森になると言われています。日本を例にとって考えてみましょう。日本は降水量の多い国ですので、水が豊富にある地域が多い。しかし南北に長いので、年間の平均気温の地域差がより重要になります。ですから極層も北から南へ、針葉樹林、落葉広葉樹林、照葉樹林と変化していきます。ここまで聞くと、日本は環境条件が豊かなので、自然は私たちが何もしなくても勝手に自然自体を維持しているように思えます。では次に人間の活動を森の物質収支に組み込むとどうなるでしょうか。私たちの生活にはいろいろなものが必要です。例えば住むための家が必要です。そして快適に過ごすためにはいろいろな家具や道具も必要となります。どちらも製作するために森から木材を切り出し、製材し、出来上がった材木を使用することになります。この材木の使用はどこにどう影響するでしょうか。それは私たちがどこに住んでいるかによって変化してきます。例えば私たちが森の中に住み、森の中に生活圏を構築して、その中で生活に必要なものを作る、使う、捨てるといういわゆる地産地消という形をとって生活をしている場合は、私たちもまた森の一部ということになります。そうすると森の中で物質循環が完成しているので、森全体での物質収支に関係するアウトプットは、二酸化炭素の排出と排出される水に含まれる栄養分となり、自然の変化にはさほど大きな影響は与えないということになります。ですが、都市部に住んでいる場合を考えれば、森というシステムから離れた場所での生活で材木を使用することとなります。ですので、森から物質を運び出さないといけなくなります。木を切ってできた木材を処理して、木工製品の材料としての材木として運び出すのですが、切り出した木のすべてが材木となるわけではなく、一般的な概算として、森に残す枝や外皮などの残骸が3割、パルプなどの材料にできる部分が2割、材木として使用できる部分が5割と言われています。したがって、切った木材の重さの7割が森林から運び出されることになります。よく次の世代の木が育つときに炭素を固定してくれるから、収支が均衡してカーボンニュートラル、つまり炭素中立になるという意見を聞きますが、皆さんに気をつけておいてほしいことが一つあります。それは木材は種から瞬間的に材木の取れる大きさに成長するわけではないということです。森から木材を切り出し、次の世代となる苗木を植えたとして、木が伐採される大きさになるまで数十年の時間がかかります。その間、前の世代の木材の使用されなかった部分は燃やされたり、微生物が分解したりして、二酸化炭素として大気中に存在することになります。ですので、一度切り出した木材の影響は、この数十年という期間、森のシステムだけでなく、地球規模で影響を与え続けていることになります。このことからも、その時その時のことだけでなく、時間軸の長さを同時に考えていくことが、様々な影響について考えるときに大事であることがわかるのではないかと思います。この数十年の人間の使用によって、一時的に増える二酸化炭素排出量に耐えられるだけの耐久力、回復力やレジリエンスとも言いますが、それが森または地球にあるかどうか、これが森のカーボンニュートラルを成立させる上での決め手となります。こう考えてくると、私たちの生活が森に依存している以上、その埋め合わせをする活動を行うことが本当に大事なことであると言えます。そしてこれが国連の提唱する持続可能な開発目標、通称 SDGs の目標15、陸の豊かさを守ろうにつながってきます。さて、ここで日本の森について考えてみましょう。 国土の7割近くの面積が森林であり、ちょっと出かけると豊かな森に出会えるのが日本に住んでいる人にとっての当たり前です。この日本の森林面積は農林水産省によると約2500万ヘクタールです。日本の総人口が約1億2500万人ですので、日本の一人当たりの森林面積は約 0.2 ヘクタールと大まかに推測することができます。では世界はどうでしょうか。世界森林資源評価という調査の2020年報告によると、一人当たりの森林面積は 0.5 ヘクタールだそうです。ということは、日本は緑の豊かな国というイメージがあるのに、一人当たりの森林面積は比較的小さいということになります。つまりこれは、私たちは森を非常に有効活用していかないといけない状況にあるということになります。身近にある森を利用して、日本の文化は昔からいろいろなものの原材料として木を利用してきました。例えば木造の家、家具といった建物や道具だけでなく、料理や暖房に必要な火力の資源としても薪や炭を利用してきました。面積が限られていますので、人は森に身近なものの資源とするのに適した種類の木を植え、管理をして、古代より森を活用してきました。このように、人間が生活を営むことのできるように、長い時間をかけて維持してきた森のある地域を、私たちは里地里山と呼んでいます。環境省はこの里地里山を原生林、つまり原生的な自然である一次林と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、そしてそれらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域と定義しています。ここでいう二次林というのは、もともとの自然林が切られた後に、自然に、もしくは人工的に再生された森のことを指します。里地里山の場合は、人間の活動が大きく関わっていますので、人工的に再生された二次林です。この二次林の植生は、地域環境によって異なります。講義の初めに言ったように、日本は南北に長いため、里地里山の森も、気候の影響を大きく受けるわけです。例えば、北海道では白樺という木が、日本海側では水なら、関東や北陸ではコナラ、瀬戸内では赤松、九州や四国ではシイ、カシといったように、地域ごとの気候に適した木の種類で二次林が構成されています。では、日本にはどれくらいの里地里山があるのでしょうか。環境省によると、日本の国土の約4割が里地里山の分類に当てはまるそうです。では、そこにはどれぐらいの人が住んでいるのでしょうか。同じ環境省のデータによると、日本の人口の約3分の1が里地里山に分類される地域に住んでいるのだそうです。これだけを聞くと、里地里山には多くの人が関わり、問題なく維持されているのだと思うかもしれません。しかし現実はそうではありません。同じ環境省の里地里山の地域分類と人口のデータに、条件として都市区分を掛け合わせた分析があります。それによると、里地里山の7割は都市圏外に分布しており、そこには里地里山に住む総人口の約2割が住んでいると報告されています。これは言い換えると、日本の約3割を占める広大な土地に、日本の総人口のたった 7% の人しか住んでいないことになります。また、その人口は均一な密度で分布しているわけではなく、都市圏からの距離が大きな要因として、里地里山の人口密度に影響しています。環境省によれば、都市圏の近くにある里地里山では、人口密度が1平方キロメートルあたり1000人を超える場合もあるのに対して、都市圏から離れた里地里山では人口密度が1平方キロメートルあたり100人以下の場合もあると指摘しています。これは内閣府の人口統計資料で報告されている首都圏の人口密度1平方キロメートルあたり2670人と比べると以下に人が住んでいないかがわかります。この都市圏外にある里地里山の大部分が中山間地といわれる都市より5キロメートル以上離れているが奥山でもない地域に分類されています。 こうした地域は過疎化や高齢化が進んでいることで、里地里山の管理をする人材が少なくなっています。普段の生活における燃料として、薪や炭を用いることがなくなったという現代の生活様式の変化により、森に頻繁に行く必要性が減少して、里地里山の荒廃につながり、問題化しているのです。里地里山が荒廃すると、どのような影響が起こるのでしょうか。人の出入りが少なくなることで、原生林のような自然林に回復するでしょうか。いろいろな報告書を読んでいると、確かに自然林に移行している場所もあります。しかし、大部分の森はそうではないようです。コナラなどの木が巨大化してしまって、もともとの明るい森から少し薄暗い状態になっていたり、竹や笹などが侵入して、落葉紅葉樹林だった森が常緑の森へと変化してしまい、それまであった地域特有の生物が絶滅したりしているそうです。特に竹の害は大きく、各地で竹害とまで言われています。特に孟宗竹という種類の竹は、あっという間に広がるだけでなく、孟宗竹以外の植物を枯れさせてしまい、生物多様性の低下という森林の他の植物に良くない影響を与えてしまいます。ただし、この竹ももともとは、私たちの日常生活に必要となる道具を作るために森に植えられた植物であり、人間の手が頻繁に森に入らないようになったために大きな問題となっていることがわかると思います。人が少なくなった里地里山はどのようにすれば維持できるのでしょうか。希少生物を保護、増殖できるように森に人の手を入れていくことだけで大丈夫でしょうか。環境はいろいろな側面を持っています。自然科学の領域に関連するエコロジー、地域ごとの関係や物流に関連するエコノミー、そして文化・社会に関連するソシオロジーの3つの見方に大きく分類できます。この3つの分野が互いに連携し、影響を与えながら、環境はその時その時のバランスを保っています。私たちは小学校から高校までの教育で、科目ごとに分けて学習することに慣れていますね。そして科目同士が互いに連携することは少なかったと思います。里地里山という現実の自然の中に、ここからここまでは特定の科目といった科目ごとの線引きは存在しません。文系理系といった分け方も存在しません。私たちが森の中で目にしているのは、先ほど言ったようなエコロジー、エコノミー、ソシオロジーの3分野に関わる事柄が互いに複雑に絡み合い、共同して一つの環境を成立させている全く逆の状況なのです。この人と自然の関係の複雑さには、簡単に言葉に表すことのできないバランスがあり、その絶妙なバランスが里地里山の風景としてよく引き合いに出されます。明治の小説家、国木田どっぽの武蔵野に描かれているように、ロマンチックな風景として受け取られ、雑木林が里地里山として存在し、認識されているのではないでしょうか。日本の国としての政策を見ても、多くの行政機関が活動しています。例えば、環境省が自然再生推進法に基づいて再生事業を支援する。農林水産省が農地法に基づいて耕作放棄地の対策を支援する。国土交通省が都市緑地法に基づいて緑地保全地域を優遇する。文化庁が文化財保護法に基づいて里地里山を重要文化的景観として保全活動を援助する。と多方面にわたって里地里山の保全活動をしていることがわかります。私たち一人一人もまた森を使っている人として、自分ごととして地域のコミュニティやいろいろな組織と一緒に里地里山にあるような日本の豊かな森の維持に関わっていくことが大事なのではないでしょうか。今日の講義では森についてその仕組みや環境による違い、人の活動の影響などいろいろと見てきました。次の機会には普段の生活で自分たちがどのような活動ができるかを考えてみましょう。